今日はヨシアの14章です。ヨシア記の14章。創世記から始めて、ヨシアも半分まで来ました。思えば遠くに来たもんだ。でもまだまだ先が黙示録まで遠いですね。何年かかるやら。一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの私たちのに与えられている聖書の箇所、テキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを、私たちが受け取ることができますように、どうか、これを理解する力を与えてください。霊においても、また知性においても、これを理解し、毎日の生活の真ん中に持ち帰られますように、どうぞ私たちをお助けください。また、この御言葉を分かち合う、私をどうぞあなたが助けてくださって、あなたの力によって、ここに書いてあることを、分かち合えますように、どうかあなたの言葉を与えてください。あなたの言葉が一人一人のうちに光となり、また実を結ぶ力となりますように。どうぞ、この時あなたが導いてください。私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシュアの14章の1節から5節までをお読みします。イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをしたのは、した地は次の通りである。その地を祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアと、イスラエル人の諸部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに、区部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼らの中で相続地を与えなかったからであり、ヨセフの種族がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いてはその地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通り行ってその地を割り当てた。まずこの1節から5節までの部分というのは相続地をそれぞれのその部族に割り当てるという話があります。で、その責任者となったのが割り当てる。一説にある、祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、そしてイスラエル人の諸部族の一族の頭たちです。で、彼らがその区部族と半部族に相続地を割り当てるんですけど、どのようにしてかっていうと、ここに書いてある通り、そのくじを引いたんですね。くじを引いて、そのこの部族はここが割り当て地です。この人がくじを引いて、ここですっていうふうに、その相続地を割り当てました。前回やりましたけども、そのくじを引いて相続地を割り当てるってことは、その人がお前あっち行けとか、あんたはこっち行きなさいとか、こっちを相続しなさいって言うんではなくて、くじを使って、その神の主権を認めて、神がその運とかじゃないんですよ。クリスチャンの中にその運っていうのはないですよ。今日はラッキーとか、今日は運がいい人がないですよ。だって神が全部決めてるんですもん。神が私たちにそれが必要だからといって、それを与えてくださるんですよ。運ではなくて、神がその計画して、神が願っておられたものを私たちが受け取るんですよ。ラッキーって言うんじゃなくて、ああ、神は恵み深いなって、神様ありがとうございますって言った方がよっぽど健全です。くじで、神のその主権によって、その定めに従って、区部族と半部族とに相続地を分け与えました。4節にそのヨセフの氏族っていうのがありますけど、もともとその、ヤコブの子供たち、12人の子供たちっていうのが、その、イスラエルの12部族になったんですよね。で、その、ヨセフの子孫というのが2つに分かれたんですね。マナセとエフライムの2部族に。だから全部でこれを入れると13部族です。大丈夫ですね。12部族、大きく分けると12部族。でも、この土地を分けるときとかそういうことにすると、そのマナセ族とエフライム族って2つに分かれてたんですよ。だから全体としてはその13部族になってます。でも、その中でレビ族には割り当て地が与えられなかったんですよね。これも前回やりました。なぜかっていうと、主ご自身が彼らの相続地だからだって。もちろんその住むための町は与えられるし、彼らの所有となる家畜のための放牧地は与えられます。ここに書いてある通り。だからその神があなた方の割り当て地だから、相続地だからといって、住む場所も与えず、また家畜とかね、そうやって自分たちが食べていくものも与えなかったわけではないんです。そのイスラエルのすべて12の部族の中で、まあ13というか12の部族の中で、その住みなさいねって、 そこで町が割り与えられ、そして家畜を放牧するためのその土地も与えられました。で、そのレビ族を除く十二部族がこの約束の地にでのその相続地を割り当てられました。九部族と二部族ってなってますけど、その12から 9.5 を引くと 2.5 ですね。だから、二部族、ルベンとガドとマナセの半部族っていうのはヨルダン川の東側にもうすでにその割り当て地、その相続地っていうのは割り当てられましたから、ここでは入ってなくて九部族と、半部族というふうになっています。で、五節にある通りに、イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行って、その地を割り当てたと書いてあります。六節から九節まで、カレブさんという人が出てきます。時にユダヤ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて、神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は、必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである、と言いました。だから時にってなってますけど、時にっていうのはどういう時かっていうと、その彼らがその相続地を割り当てている最中にですよ。ヨシュアもその責任者の一人でしたね。エルアザルとヨシュアとその族、それぞれの部族の頭たちがいましたからそこに。で、カレブが、その、主が約束してくださった、自分に約束してくださった土地を相続できるように、その、やってくださいって申し出たんですよ。で、このカレブの申し出の根拠っていうのは、別に彼が、わがままを言ったわけじゃないんですよ。自分だって選んでいいじゃないかとかって、勝手に彼が申し出たわけじゃないんですよ。モーセが9節にあるように、彼に誓ったんですよね。あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからであるって。で、神が約束したんですよ。引用先っていうのは新明記の一章です。新明記の一章の36節。ここは別に開けなくていいです。で、ヨシュアとカレブが他の10人と一緒にカデシュバルネアからイスラエルの民を代表して約束の地に偵察に行きました。モーセによって送られましたね。で、ヨシュアとカレブだけが、その良い報告を持って帰ったっていうか、まあ同じ報告なんですけど、この二人が大丈夫だって。でも他の十人が、これ無理ですって。あそこには強い民がいて、その、巨人たちもいっぱいいるって、アナク人たちが。無理だって。でもヨシュアとカレブは、ここのカレブは、大丈夫だって。神がおられるから大丈夫なはずだって。神が私たちと共におられて、私たちに彼らを渡すんであれば、必ず私たちはその地を、占領することができるって。その信仰に神は応えて、このことを約束したんですよ。モーセを通して。あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである。で、このことを聞いてた、隣で聞いてたその証人になる人が、他でもないヨシュアですよ。今ここではそのリーダーとなっている。ヨシュアとカレブが二人だけがその神の御心にかなうというか神を信頼する報告をしたわけですから。カレブはこう言ってるんですよ。私は神に従い通したって。私たちの人生のどっかで、もちろん一番最後で言えれば一番いいですけど、それを願ってそれを目指すんですけど、私は私の神、主に従い通したって。従ったじゃなくて従い通したって言えたら素晴らしいですね。そういったカレブの心をちょっと見てみましょう。カレブは、さっきも言いましたけど、そのカデシュバルネアからモーセに使わされた時に、45年前に、その約束の地を偵察するために使わされた時に、カレブがもたらした報告っていうのは、民数記に書いてあります。民数記の13章の26節から30節。民数記の13章26節から30節。そして、直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二 二人と全回収に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。でっかいブドウがあったんですよね。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれこそがその、そこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。巨人ですね。ネゲブの山地にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。これはその12人全員がこのことを報告したわけです。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。カレブは7節で、私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。と、モーセに報告しましたというふうに書いてあります。その私の心、カレブの心っていうのが今ここに書いてある通りです。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。そんなことが言えた理由は何でしょうか。どこに理由があるんですか。神がやってくださるっていう。神を信頼するがゆえですよ。他の10人は自分の力と目の前にあるその敵を比べたんですよ。どっちが強いかって。だからやばいってなったんですよ。でもヨシュアとカレブはその目の前にいる敵と自分の力を比べるんじゃなくて神の力と比べたんですよ。だから大丈夫って言ったんですよ。私たちにはできないかもしれないし、私たちの方が弱いかもしれないけども、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しようって。神が約束された通りに必ずそこを占領することができるからって。カレブの心は、神に対する信頼や、神を信じるその信仰というのが満ちてたんですよ。神に従うってことは、カレブは神に従い通したんですけど、その従い通す、神に従うってことは、神を信頼することと切っても切り離すことはできないです。私たち義務感から神に従うことはできません。私にも愛する家族がいますが、義務感から家族を愛そうとすると破綻します。自分の妻だから愛そう。この人は自分の子だから愛そう。それがもし義務感から来てるんであれば、私は夫として、また父親として破綻します。なぜかというと義務感は自分の力を燃料として燃やすからです。義務感で何かしようとすると、自分の中にある自分のその思いとかその動機とかは全く不純でもやんないといけないから、もう頑張れ、頑張れ、俺、頑張れって言って、その自分の力を燃やすんですよ。そして行き着く先はバーンアウトですよ。焦げ焦げになって燃え尽きるんですよ。燃え尽き症候群はそこにあるんですよ。やってやってやってやって、やりまくってやりまくって頑張るんですけど、もう燃料がなくなるんですよ。義務感からやり続けると。神に従うことを自分の中にある義務感から行うと、私たちその先にあるのは、燃え尽きるってことですよ。燃え尽きがありますよ。どんなに頑張っても自分の力では神に従い通すことなんて絶対にできないからです。いや、私にはできるっていう人がいるかもしれません。じゃあ、一つ課題を与えます。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、また精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。それが一番の戒めで、それはイエス・キリストがそう言ったんですよ。モーセの十戒とか、旧約だからそれはもうないとか、そんなんじゃないんですよ。イエス・キリストが言ったんですよ。一番大切だって。心を尽くすんですよ。思いを尽くすんですよ。そして、知性を尽くして、精神を尽くして、主を愛そうと、一分でいいですよ。一分あげましょうか、今から。30秒でいいですよ。10秒でいいですよ。私はできないんですよ。いろんな思いが中に入ってるから。あ、じゃあもうそれは無理ですって。じゃあ2番目に行きましょう。 あなた自身のようにあなたの隣人を愛しなさい。集合写真撮りましょう。パシャ。こんな感じで撮れました。一番最初に誰を見ますか？
自分ですよ。
他の人が素敵な笑顔をして、わあ素敵な写真だねって言ってても、撮り直そうって言うんですよ。自分が目つぶってるから。人のことは愛せないんですよ。自分の中にあるものでは。ましてや神なんか愛せないんですよ。目の前にいる兄弟を愛せないんであれば、どうして目に見えない神を愛することができましょうって。第一ヨハネで言ってますよ、ヨハネさん。義務感から言えば、義務感から神に従おうとすると、結局破綻します。私には別に予言の賜物とかないですけど、予言者でもないですけど、予言します。義務感で神に従ってみてください。必ず破綻します。でも自分には不可能だけども、神には可能なんだって。こんな愛のない私に、神は溢れるほどの愛を与えてくださることのお出来になる方だと信じたその瞬間から、私たちは神を愛し、人を愛するというところに足を進めれるようになるんですよ。それを追求しようって思えるようになるんですよ。相手が変わればいいのにって、そしたらもっと愛せるのにって、もっと愛しやすくなればいいのにって思うんですけど、でも往々にして、多くの場合、自分自身がいきなり変えられていくんですよ。目の前の状況は変わらないけど、自分が愛そうとするから、神がその愛を注いで、その人が愛せない憎たらしいままでも、自分がその愛そうっていうその愛がなんか溢れてくるんですよ。それが神の約束ですよ。その神が与えてくださる恵みによって、力によって、その愛によって、私たちは神に従い、通すことができるんです。カレブは神に従い通したんですよ。つまり神は、ごめんなさい、カレブは神を信頼し通したんですよ。その結果、カレブは神に従い通したんですよ。神を信頼しなかったら、神に頼らなかったら、信じて頼るって書きますよね、信頼。神を信じて頼らなければ、私たち神に従うってことは絶対にできないんですよ。信仰の父と言われているアブラハムさんを見てみましょうか。これは開ける人はぜひ開いてください。新約聖書ですけど、ローマです。ローマの4章、19節から22節。ローマの4章の19節から22節。新約聖書一番最初開くと、マタイがあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つ進みます。その後に使徒の働きがあって、その後がローマです。ローマの4章の19節から22節。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神は約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。100歳になって自分の体が死んでいる。だからその、子供を作るには、完全にその自分にはその能力がないって。サラ、自分の、その、妻のサラは、10歳かな、この時。そのもう胎が閉じていて、胎が死んでるってことを認めつつなんですよ。でも、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたんですよ。そしたら神は、不思議をなしたんです。イサクが生まれたんですよ。100歳のアブラハムに、80歳の。体が死んだも同然で、タイが死んでいる、そのサラから、神は、約束の子、イサクを生まれさせたんです。神に不可能なことはないですよ。私が人を愛したり、人を許したり、親切にしたり、寛容になったり、失礼なことを言ったりやったりしないだり、しなかったり、不正を喜ばずに真理を喜ぶようになったり、すべてを期待したり、すべてを信じたり、すべてを我慢してすべてを耐え忍ぶなんて。私は死んだも同然ですよ。そんな、その身を私がその、作り出すなんて、結ぶなんて。私はその、胎が死んでいる、胎が閉じた、その皿と同じようなもんですよ。自分からその愛するなんて。だからもうすでに破綻してるんですよ。アブラハムは、そのことを約束を聞いてもその信仰は弱らなかったんですよ。不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があるということを固く信じたんです。なので神は不思議をなしたんです。私は自分のことを認めますよ。 愛がないって。神が願っておられるように生きることができないって認めますよ。だからこそ私には神が必要なんですよ。世の中的に成功して、ある程度のお金をもらって、家族を養う。で、自分のその趣味のために時間を使って、その趣味のためにお金を使うぐらいのそのサラリーを稼ぐことはできるでしょう。そういうことができないって言ってるわけじゃないんですよ、私。神が願っておられる愛するっていうことができないっていうふうに言ってるんですよ。私が破綻してるのは、愛の実を結ぶということに破綻してるんです。神は私たちに約束したんですよ。実を結びなさいって。その実を残しなさいって。ヨハネの15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って、実を結び、その実を残すためであり、私の名によって、イエス・キリストの名によって求めるものは何でも、父がお与えになるためです。私たちが実っていうのは愛ですよね。御霊の実。愛するようになるためには、その愛を結んでそれを残すようになるためには、何でも神は与えるって約束したんです。それを信じて、その約束された神を信頼して、一歩進むんであれば、こんな私ですけども、愛するにもうかけ離れてる私ですけども、神の力によって、その愛の実を結び、その愛の実を残せるようになるんですよ。カレブは神を信頼し、神に従い通しました。アブラハムもそうでした。ヘブルの11章にある、信仰の伝道というか、伝道入りした人たち、まあみんなですけど、そこにある何人もの、その信仰の人たちが、ヘブルの11章には書いてありますよ。その人たちも、神を信頼し、神に従い通したんですよ。じゃあ私たちはどうでしょう？私はどうでしょう？神はたくさんの約束を私たちにしてくださっています。その恵みのゆえに。もう言葉に尽くせないですけど、全部言おうとしたらもうすごい時間かかりますし、これ聖書全体ですけど。イエス・キリストを信じる信仰によって行いではなく、義と認めるって正しいって。例えば私は、神は私から離れず、絶対に私を見捨てないとも言いましたよ。そして私に対しても全ての人に対して神は慈しみ深く、憐れみ深いって、そして恵み深いって。神は聖霊を与えるって約束しましたよ。求める者には誰にでも。さっきも言いました。愛の実を結ぶためだったら、必要なものだったら何でも与えるって。また、天においても地においても一切の権威が私、イエス・キリストに与えられてるから行きなさいって。福音を述べ伝えるためだったら、私、イエス・キリストに頼りなさいって。私があなたをそのバックアップしてあげるからって。私たちどれだけ、神を神を主よ主よと言いながら、どれだけその神を信頼し、その神がやってほしいと願っておられるところに思いを使い、信仰を働かせて、一歩踏み出そうとしてるでしょうか。信仰はプレゼントなんですって。エペソの2章に書いてあります。私には信仰がないなーって。神を信じてないなーって。神がおられるってことは信じますね。でもその神が神を求める者には報いてくださる方であるということも同時に信じるのが信仰なんです。そんな信仰ないな。じゃあ求めればいいんですよ。だってプレゼントなんですよ、信仰って。私には信仰がありませんって。あなたが約束されていることを信じて出ていくほどの信仰が私にはありませんって。だからその信仰を与えてくださいって。私はあなたが願っておられるように愛するようになりたいですって。あなたが願っておられるようなものになりたいですって。だから私を助けてくださいって。そうできない、そう愛のない私を憐れんで許してくださいって。でもどうかそうなりたいから助けてくださいって。今からでもやり直せますよ。毎回毎回、瞬間瞬間、その時その時に、何回でもありがたいことにイエス・キリストの皆によって、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったから、何回でも悔い改めて、何回でももう一度やり直せるんです。神の力にあって、また神の恵みにあって。何度でも十字架に戻っていけばいいんですよ。そうやって追求するんですよ。そして人生のあるところで私は神を信じ、神に信頼し、不完全だけどねって。でも、その中で私はその神に従えるように求め、神に従い、続けることを追求してきましたって。金太郎飴になりたいですよ、私は。金太郎飴知ってますよね。どこ切っても金太郎が出てくるんですよ。どっかで切ったら金太郎がいなくなったりしないんですよ。私の人生どこ切っても金太郎が出てきたら困りますけど、どこ切っても神を信頼し、神に従おうとするその追求してる姿を見つけたいですよ。 どっかで諦めてもうダメだよとかって言って、もう神なんか死ぬかとかって言ってるのがいっぱいありましたけど。これから先の人生、そういう、千尋さんが出てくることを神にあって願いますよ。そういう皆さんの顔が出てくることを、皆さんの心が出てくることを神にあって願いますよ。ヨシアに戻りましょう。14章の10節から12節、3つお読みします。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。ハッピーバースデーですね。しかもモーセが私を使わせた日のように、今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの山地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。神に従うのには、年齢は関係ないということです。特に私は、年を取りましたって言ってる方。冗談ですけど。神に従うのに年齢は関係ないです。その上限もなければ、後でも言いますけど、その学びますけど、下限もないと、下もないければ上もない、年齢は関係ないんです。カレブは85歳だったんです。それでも体は壮健で、45年前と変わらずに力があって、戦争にも行けますって。日常の出入りにも耐えることができますって。すごい健康だったんですね、この人。だからカレブは神に従えたんでしょうか？答えはノーです。カレブの力の源は、彼に与えられてた壮健な、その健康な、頑丈な、屈強な、その力のある体ではないんですよ。カレブの力の源になったのは、神を信じる信仰であり、信仰にある歩みですよ。彼がいかに力強かったとしても、いかに健康だったとしても、神が彼の背後にいなければ、この戦いで勝利を得ることはできないんですよ。確かに戦いに行けたかもしれません。でもそこで勝利を得て帰ってくることはできなかったはずなんです。カレブ自分でも言ってますよ。主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださったって。12節でも主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払えるって。主が約束されたようにって。主が約束された通りにって。それがカレブの力の源ですよ。そしてカレブはあえてアナク人のいる山地を相続地として求めたんですよ。だってカレブに与えられた約束っていうのは、あなたの足の踏み行く地は、必ずあなたとあなたの子孫の相続地となるって、どこでもいいんですよ。だから行くところでもあえてアナク人がいるその山地を相続地として求めたんです。45年前、もしイスラエルの民がヨシュアとカレブのその信仰にある、神を信頼するという声に聞いたのであれば、その時に占領して、うち滅ぼしてたであろう、あの地を、アナク人たちを追い払うということを、カレブは自分の宿題としたんですよ。そしてあえて、アナク人のいる山地を相続地として求めたんです。この時も、また45年前も、変わらず、その体も健康だったでしょうけど、と同時に彼に与えられてた神への信頼というのが、彼の力の源だったんです。ちょっと聖書から離れますけど、イギリスにある教会の話をします。その教会に、一人の人が行ったんですけど、D.L. ムーディーっていう人です。ムーディーさんを知ってる人は知ってるでしょう。神学校とか、アメリカにあったりします。アメリカ人の伝道者です。いずれにしても。で、彼がイギリスに行きました。あることで。で、そこで、その出会った、牧師に出会ったんですけど、その牧師が お願いして、そのある教会で、その人の教会で、メッセージをすることになったんです。礼拝に、その2回礼拝があって、日曜日に。で、その2回ともメッセージをやってくださいって。で、それでそのムーディーさんっていうのはメッセージをしたんですけども、1回目のその礼拝で、ムーディーさんが説教した時に、メッセージをした時に、めっちゃ後悔したんですって。引き受けなければよかったって。なんでかっていうと、そのメッセージを語ってた相手っていうのが、その回収がめっちゃ硬くて、 ものすごく冷たかったんですって。もう何言っても弾かれるっていう。全然その神の言葉が入っていかないって。まあ、話してたらなんとなくわかるんですけどね。皆さんもその会話とかでね、全然自分の話聞いてくれてないなっていう時に、この心が硬くて、この冷たい雰囲気ある時ないですか？メッセージ語ってる時に、回収からそんなのやってたら、メッセージ語る者としては最悪ですよ、そんなの。何にもなんか、うなずきもなければ、反応もなければ、どんなに楽しい、自分がこれは面白いはずだとかって、準備した、あんまり準備しないんですけど、私は。ジョークとかをバーンって言って、笑ってくれなかったらちょっとショックですよね。これを言ったら笑ってくれるだろう、みたいな。でも、全く何の反応もなく、硬くて冷たかったんです。1回目のメッセージ語った。なので、それは終わった後に、何とかして、次のメッセージ、2回目のメッセージしないように、いろんな言い訳を考えて、牧師のところに行って、その人の。どうかもう、2回目は、勘弁してくださいってお願いしたんですって。でも、どうしても、っていうことで、そこの教会の牧師の、その強い要請によって、2回目もすることになったんですって。2回目のメッセージを語り出した時に、同じ雰囲気で、めっちゃ冷たくて、めっちゃ硬い雰囲気の中始まったんですって。またかよ。でもその2回目のメッセージをしているその最中、突然会場の雰囲気がガラッと変わったんです。そしていきなり人みんながその聞き始めて、その福音が入り始めたんです。で、結果、そのメッセージが終わった後、たくさんの人がですよ、教会に来てるのに。ずっと来てた人たちのはずなのに。手を挙げて、私はイエス・キリストを信じたいって言い始めたんです。何度も説明してるんだけども、そのイエス・キリストを信じるってことなんですけどって。で、牧師に聞いたんですって。何が起こってるのって。わかりませんって。たくさんの人が手を挙げたって。で、そのメッセージの後、まあ、次、翌日ですけど、次の、その別の町に行かないといけなかったんですけど、その別の町の滞在先のホテルに泊まったら、でそこのフロントにもう電報が届いてて、そこの教会の牧師が、ぜひ、早くもう、一日でも早く戻ってきてくれって。人々がその神の言葉に飢え渇いてるから戻ってきてくれって。で、ムーディさんはその、まあ、イギリスの街に戻って、ロンドンです。ごめんなさい。ロンドンに戻って、そして、福音を述べ伝えたんですよ。そして400人が救われたんです。でも、ムーディさんはいきなりその変わっていったのは、自分の語ったメッセージによってではないということを、それはもう確信してたって。そんなにうぬぼれてないって、自分で言ったんですって。で、どうしてこれが起こったのかっていうことを、一生懸命探るようになって、それをリサーチし始めたんです。そしたら、ある、お年を召した女性に出会うんです。その女性は、事故に遭って歩けなくなっちゃったんです。そして、今まで神に仕えるっていうことを、ずっと後回しに来てしまったことを、ものすごく後悔してたんです。そして神に祈ってたんです。ごめんなさいって。私はあなたに従いますって言ったにもかかわらず、あなたに使えますって言ってきたけども、それを全部後回しにしてきたって。今は歩くこともできないって。本当にごめんなさいって。もう役立たずになってしまったって。あなたの前に何をすることもできなくなってしまったって。教会に行くことすらできなくなってしまったって。あなたに使えますって言っておきながら後回しにしてきたことを本当に許してくださいって。でもある時に神は祈りなさいって、その祈ることを彼女の心の中に入れたんです。そしてその日から彼女は自分の教会のために祈り始めたんです。そして毎週その日曜日のたんびに妹さんがその食事をその持ってきて差し入れてくれるんですけど、そのたんびに教会どうだったって。でもそのたんびに今日も変わらないよって。みんな同じように冷たくて硬い感じかなって、そんな雰囲気でしたって。でもある朝、朝食と一緒に妹が差し入れてきたその記事を読んだんですよ。アメリカ人の伝道師の D.L. ムーディのことです。で、彼女はその日から祈り始めたんですって。どうかこの若いアメリカ人の D.L. ムーディさんというその宣教師が私の教会の、あの教会に来て、あそこで福音を語ってくださいますように。そして同じようにその日曜日の、お昼に、妹が教会から帰ってきた時に聞いたんですよ。何か変わったことあったって。いや、いつも一緒だよって。ああ、でもそういえば、アメリカから若い何とかっていう、宣教師っていうか伝道師が来て話したなって。名前何だったかなとか。もしかして T.L. ムーディーなの？ああ、そうそうそう、なんかムーディーとかって言ってたって。 で、その人は、これからご飯今日いらないから、絶対に差し入れを持ってこないでください。そして、誰も私のところに、その、会いに来させないでください。私はこれから、もうこれから先、今日一日は、あと祈るから。誰も邪魔しないでくれ。食事も取らないで、家、その部屋の鍵を閉めて祈り始めたんです。それがムーディさんが2回目にメッセージをしている時です。ムーディさんはこのことを知って、こう言ったんですよ。この手柄は私のものじゃないって。この女性のものだった。天に帰った時に神は、ここにいる人たち、ここで救われた人たちね、に福音を語り、そしてその人たちが救われてくる時に働いたのは、ムーディさんではなく、この名前も知られてない、歩くこともできなかった、この女性だって。その通りだと思います。神がムーディさんの願いに応えたんじゃないですよ。だってムーディさんの、願いに応えてたらね、メッセージ途中で終わって帰っていいよって言ってるんですよ。でもこの女性の祈りに応えたんですよ。歳を取ってて、歩くこともできなくて、教会に行くことすらできなかった人ですよ。でも、彼女は、神の召し、証明、神が祈ってほしい、祈れっていうこと、って言ってることを信じたんです。神を信頼したんです。何が起こるかわかんないけど、祈り続けたんです。神を信頼して。神に従い続けたんです。神を信頼し、神に従い通したんです。その結果、神はその彼女を通して、ムーディさんとかをいっぱい使って、不思議なことを、また多くの人を神は救ったんですよ。神に従うのに必要なのは健康ではないですよ。霊的な総健さですよ。彼女は体は不自由だったけども、彼女の内にある霊はカレブのように総健、健康だったんですよ。つまり、カレブが神を信頼し、神に従い通したように、この人も神を信頼し、神に従い通したんですよ。神に従うのに必要なのは肉体的なもの、物質的なもの、経済的なものではないんです。あれさえあれば、これさえ分かってれば、もっと神に従えるのにそんなこと関係ないんです。神に従うのに必要なもの、関係があるのは、神をシンプルに信じる信仰ですよ。神がそう願ってるんだったらそうなるだろうって。神が私の背後におられて助けてくださるんだったらそう大丈夫だろうって。神には約束されたことを成就する力があるんだっていうそのシンプルな信仰が必要なんです。私こんなんなんですけど。良いものを受ける資格もないんですけど。でも神は恵み深いんですよ。その情報をシンプルに信じるからです。私はクリスチャンになっても本当に神に従いきれなくてねって。私なんてもう何のその奉仕も何もすることができないから、私は神から正しいって認められないかもしれない。それは不信仰です。だって、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められるんですよ。それだけです。神に従うのに必要なのは、神をシンプルに信じる信仰、また神に対する信頼です。預言者のエレミアさんがいましたね。これはもう開かないですけど、エレミアの一章です。4節から8節まで。神がエレミアをその選んだんですよ。預言者として。その時の会話です。エレミアの一章の4節から8節。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者として定めていた。そこで私は言った。ああ、主。ああ、神、主よ。ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。自分に力がない。結構です。自分は年を取っています。そうですか。私は若すぎます。あ、そうですか。その、私には何もない。何もない私。年を取りすぎている私。まだ若すぎる私を助けるのは神なんじゃないんでしょうか。神なんですよ。だから年齢も関係ないんですよ。物質的なもの、社会的なもの、経済的なもの、肉体的なもの、そんなん必要ないんですよ。私たちに必要なのは、シンプルに神を信頼し、神に従おうとする、その信仰、従順ですよ。ヨシアの14章、一番最後、13節から15節まで。それでヨシアは、エフネの子、カレブを祝福し、 彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルアテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。カレブはそのヘブロンを相続地として受け取りました。ヨシュアはそうやってヘブロンを相続地として彼に与えるんですけど、でも与えたからといってまだその戦いは残ってるんですよね。その12章13章でもやりましたけど、そのそれぞれに戦いはまだ残ってるんですよ、その地域戦っていうのは。全体としては大きなその勝利を得ました。そしてこの地に戦争は止んだって書いてあります。10章の最後にね。でもその、それからあと各部族がその神に従って、神を信頼して、その割り当てられた地で、その彼らと戦い、勝利するっていうことは残されています、その局地戦は。で、同じように、カレブにもヘブロンが相続地として与えられましたけども、彼は神を信頼して、行って戦って勝利を得て、初めて自分のものになるんですよ。そしてこの巨人のアナク人と戦う必要があったんです。でも、当然、カレブはヘブロンを占領します。なぜか、彼がイスラエルの神、主に従い通したからだと書いてあります。つまり、神を信じて、神を信頼して、その信仰の一歩を踏み出したんです。だから、神が、その、カレブと共におられて、神がこの戦いを戦ったので、勝利を得たんですよ。この地に、その地に戦争は止んだと書いてあります。面白いことに、もしくは残念なことに、残念なお知らせです。その地に戦争は止んだという、フレーズは、この文章は、ヨシュア記に2回しか出てこないんですよ。1回目は11章の24節。イスラエル全体として勝利した時です。2回目はここ、ヨシュアの14章の15節。カレブがアナク人と戦って、ヘブロンを治めて勝利をした時です。いくつの部族があったんでしたっけ ?12 部族ですよ。だからカレブのことを引いたとしても、あと11回はこの地で戦争は止んだっていうことがあって叱るべきなんですよ、本当は。でも来週以降私たち見ていきますけど、全部を他の部族が割り当てられた、その相続した地において勝利することはなかったんです。だから戦争は止まなかったんです。なぜそうならなかったか。神はすでに勝利を与えたんですよ。であるにもかかわらずそうならなかったのは、他の部族たちは神を信頼して踏み出さなかったんです。だから本当は与えられてたその地を、その人々を手にすることはできなかったんです。私たちも同じです。イエス・キリストは十字架で全ての罪に対して勝利を取られたんですよ。そして勝利は私たちに与えられるんですよ。求めれば。でも私たちは、その日常生活の中でその自分の罪っていうか、まだその罪が済んでるというか、本当は死んでるのに、ゾンビのように出てくるんですよ。神に従わない自分が。それに対して局地戦、個人個人が、それぞれが戦う必要があるんですよ。キリストの皆によって、キリストが捕らえた十字架のその勝利によって、その神を信頼し、足を進める必要があるんですよ。戦いに出かける必要があるんですよ。その罪を、その納めていただくために神に。で、それを個人がそれぞれ持ってて、また教会として、お互いその重荷を追い合いなさいっていうのが、新約の教えですから。そのためのフェローシップ交わりですよ。お互い励まし合って、進め合って、戒め合って、進んでいくんですよ。そして私たちのその、個人個人の局地戦が、に勝利を得て、私たちの心の中に、この地に、この私たちの心に戦争は止んだっていう、そこに向かって歩んでるんですよ。それがクリスチャンの歩みですよ。それが365日24時間、この地上を後にするまで、次の世界に行くまで続くんですよ。自分の力と状況を比べたら、凹むだけです。できないから。でも、私たちが比べるのは状況と、私たちの目の前にある困難や敵と、その力を見て自分の力と比べるんではなくて、神の力と比べるんですよ。そうじゃないと私たち立ち行かないですから。自分の力と状況を比べていいですよ。でもどうか悟ってください。自分には勝てないって。無理だって。そこから先ですよ。神に求めるんですよ。神はその豊かな憐れみと、慈しみと恵み深さによって、私はあなたを助けてくれます。何にもできなかった私が、いきなり愛せるようになるんですよ。神の力によって。 神に従おうとしなかった私の領域がどんどん占領されていくんですよ。イエス・キリストが十字架で取られたその勝利によって、気がついたらなんか神に従おうとしている自分がいたりするんですよ。それはキリストが与える勝利ですよ、私たちは。その領域がもっともっと広がっていきますよ。さっきも言いました、信仰はプレゼントです。私にはそんな信仰ない、いいな牧師は、牧師だからな、ないですから私にそんな信仰。牧師だろうと誰だろうと何だろうと、その肩書きとか関係なく、私も人間ですから肉を抱えてるんですよ。求めたか求めなかったか、それだけです。簡単です。問題は牧師だろうと、牧師でも求めなかったら、その問題はずっと残るんですよ。牧師じゃなかったとしても求めたら、その問題はどんどん解決するんですよ。それだけ、それぐらいシンプルです。信仰を求めて、ますます与えられますよね、その信仰が。と同時に、信仰を聞くことから始まるとありますから。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。だからますます私たちがその神の御言葉によって養われて、整えられていきますよね。そして信仰が与えられて、神を信頼し、従い通せますように。もし本当に次の世界で、何の戦争もない私たちの心の中に。私たち戦争いつもありません。私の中には少なくともいっぱいありますよ、その戦争が。神に従いたいなーって。でも自分はこうしたいんですーって。この戦争ですよ、常に。パウロも言ってますよ。ローマの7章で。でも精霊によって、自分の肉は殺されて、勝利するんですよ。それをこの地上でも味わうんですよ。でも全くその安息に入るときっていうのは次の世界ですよ。そこに向かって信仰が与えられ、励まされ、神を信頼し、従い、通せますように。祈ります。天の神の父さん、イエス・キリストがもうすでに取られたその十字架での勝利をありがとうございます。またその勝利を私たち一人一人に、イエス・キリストを信じる一人一人に与えようとしておられることも感謝します。でも本当に日常生活の中であなたを追求することをやめたり、また忘れたり、自分の願いが強くてあなたの願いを知るに弱い私ですから、そうやってもうヘナヘナってなって、もういいやって諦めてしまう私がいます。どうぞ憐れんでください。許してください。どうにかして私たちの心をあなたに向けさせてください。あなたがこれほどまでに私を愛してくださったということをもっともっと教えてくださいますように。義務感からまた強制によってあなたに従うということではなく、本当に心から溢れてくるあなたへの愛によって、こんなに愛されたんだから、こんなに許されたんだから、こんなによくされたんだから、私もあなたを愛したいという思いがますます与えられますように。自分の罪が許されたことの理解をもっともっと与えてください。そしてあなたに従いたいという思いが与えられますように。そしてあなたに求め、あなたに願い、信仰が与えられ、あなたに信頼する歩みを、通せますように。どうか私たち一人一人をお助けください。また私たちが群れとして、このことをお互い愛し合う中で励ましていけますように。私にはできないけども、あなたにはもうできないかもしれないけど、神がおられるから大丈夫だよって、そうやってお互い励まし合う、フェロシップをどうか与えてください。お願いします。あなたの勝利を、イエス・キリストにある勝利を心から感謝します。その勝利が私たちの日常生活に広がっていきますように。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。